今日は35年間日本正教に、生涯を捧げてくださった、マギンティさん、マイク・マギンティさんが来られております。ルイナさんは、
一人で来ましたね。ごめんなさい、一人で来ました。
一人だアメリカから一人でいらっしゃった。
はい、
そうですか。
先が聞かれちゃうですね。
昨年の僕だけですね。4月の8日でしたね。確か昨年の4月8日に、カーブは先にとかいうちょっと変わった題名で、最後の、フェアベルメッセージをしていただいて、それでアメリカに帰られまして、マイクさんとロイナさんのもう本当にラブラブの写真が次から次へかなりの、ね、入ってくるんですね。お孫さんのところに行ったり、あるいはアメリカのいろんな何て言うんですか、名所というかそういうところに行かれた、本当にお二人のね、なんか急に若返ったんじゃないかなと思えるような写真が次々に送られてきました。まあ4月4日別れて以来の今日元気なマギンティさんの姿を見て本当に安心しました。さてやっと秋らしい爽やかな、陽気になってきましたね。しかし2週間前の、9月8日の夜半から明け方にかけて襲来した、大型台風15号によって、もう千葉県が広い範囲にわたって、こんなに大きな被害を受けていたとは想像を絶したものでした。2週間経っていまだに電気や水道が回復していないところがまだあるそうであります。また屋根を飛ばされたり瓦が飛んで、それを直す屋根職人とか、まあ、瓦職人が極度に不足していて、まあ、自分で直そうとブルーシートを持って屋根の上に上がった90を超えた老人が転落して亡くなったというニュースも先週ありました。まあ、その場にいたら私もきっと屋根に上がって、その岸だったなと思いました。さて先週の礼拝後に竹下静さんから報告してもらいましたけど、ハイビーエーの一宮キャンプ場も大きな被害を受けたようであります。今年から中村克也スタッフがその責任者になり、大網白里から家を畳んで引っ越して、そして奥さんの恵子さんと2人でキャンプに来る人たちのお世話一切をやられるようになり、シーズン以外でも連休の日は外部の御用ができなくなったそうであります。半年前に決めたことですけど、来月10月の20日が今年最後のここでメッセージをしてくれる日であります。それもこの状況では来られるかどうか、ちょっとまだはっきりしたところは分かりません。まあ、そんなことで先週、この一宮のキャンプに緊急支援献金をしようということになって、早速専用の献金箱をそのロビーに作ってロビーに設置しましたので、ぜひご協力をよろしくお願いします。まあ、10月20日に中村スタッフが来られたら、まあ、その日に、お渡ししたいなと思っておりますので、取り急ぎ10月20日締め切りということで、ぜひお願いしたいと思います。以前も台風で被害を受けて、500万円の経費がかかるということで、この協会からも献金をさせていただきました。しかし今回はそれ以上じゃないかなという気がしております。ぜひ10月20日の締め切りまでによろしくお願いいたします。さてもう一つ今日皆さんの集合ボックスに入れておきましたが、今年最後の第4四半期、10月から12月の、教会日程表かつ、奉仕当番表がなんとかまとまりました。どうか奉仕当番に、 当たっている人もそうでない人も全員が喜んで、自分のできる奉仕に参加していただきたいと思います。教会の仕事は、無尽蔵にあります。特に12月は人をお誘いする絶好の時期であります。今年は思い切って自分のクリスチャン、日本のクリスチャンにとって一番大切なこの人を誘うというこの仕事に挑戦してみていただきたいと思います。もちろん私自身は何事も、会より始めよう、会より始めようをモットーとしていますので、今まで通りそれでいくつもりでおります。私のモットーの会より始めようって皆さんお分かりになりますか。こういう字を書きます。分かります。会より始めよう、これは、中国の古事ですね。中国の漢の時代の、戦国策というところに出てくる古事であります。ここに書いた郭開という、これ人の名前ですけど、この郭開という人が、燕の将王に、質問を受けました。国力を充実するために賢者を招くにはどうしたらよいだろうか、そういう質問を受けたときに、この郭開という人物が答えた答えが、自分のような優秀ではないものを優遇すればすぐにそういう賢者が集まってきますよと、そういうふうに答えた言葉に、由来しているわけであります。もともとはまず手始めに、私すなわち会を用いてみなさいという、そういう意味の故事であります。それが今では、大きいことをするには手近なことから始めようということ、一番目の意味としては、大きなことをするには手近なことを始めようということであります。これは私大好きな一郎選手が大好きなんですけど、一郎選手がよく言っている言葉ですね。いろんな記録を一郎選手は今まで大リーグにおいてさえ、成し得なかった、1年間、257安打でしたか、シスラーとかいう80年前に気づいたその記録を 破りましたね。あの年は1年、2014年でしたか、263安打ぐらいしたのかな。シスラーなんていう選手がいたなんて知らなかったですけど、その選手が遥か彼方昔に気づいた記録を一郎が破ったり、またあるいは10年間200アンダー、連続アンダーを達成したり、そういうたんびにイチロー選手が言う言葉がいつも決まっているんですね。私はそういう大きな目標に向かっているわけじゃない、一日一日もう本当に簡単なこと、できること、自分にできる小さいことを、積み重ねているに過ぎないんだっていう、そういう答えをいつもイチロー選手はしてますけど、私もその通りだと思います。まず手近な自分のできることからやっていく、それしか高い頂には達することはできないと思います。2番目の意味としては、今最近使われている2番目の意味としては、何事も言い出したことから始めよう、そういう意味であります。何事も言い出したことものが真っ先に行動に移るという、それが大切だと思います。言葉だけ立派なことを話してもなかなか行動に移らないっていう、それじゃしょうがないと思います。言い出したものがまず行動に移る、そういう意味合いで、この会より始めようという言葉があります。ついでに、お話ししました。さて本題に入ります。今日はペテロの誤りと対して、少し語りたいと思います。まず人を恐れたペテロ、今朝の短い、先ほど今臨読していただいた聖書の箇所には、クリスチャンの交わりだけにとどまらず、教会の在り方に についても深く考えさせる重要な点があると思います。あのエルサレム教会の代表者とも言うべき存在となった、まあ、十二使徒のトップペテロでさえ、誤りを犯してしまっているのです。ペテロが異邦人伝道の拠点ともいえるアンティオケ、これはあの後にパウロの伝道の拠点になりますけど、このアンティオケというのはどこにあるかというと、シリアのオロンテス川の南岸の肥沃な跡地、そこにあった町であります。紀元前の64年頃、ローマのシリア県の主婦となった土地でもあります、アンティオケ。このステパノの殉教が始まった迫害によって、エルサレムから追われてきたキリスト教のことによって教会がここに建設されました。このアンティオケに、教会が建設されました。ステパノの殉教、皆さん、ご存知ですね。イエス・キリストの教えを堂々と説いたために、石打ちの刑にあります、クリスチャンとしての初めての殉教者ステパノがおります。なんとパウロはその時迫害した側のおりましたね。そのステパノの殉教をそばで見ていた、そういう聖書の箇所があることを皆さん、分かっていると思います。まずちょっと使徒の働きを見ていただきたいと思います。使徒の働きの11章を使徒の働きの11章の19節、19節から、ちょっと22節を、その辺りのことは詳しく出ておりますので、ルカが書いた使徒の働きの11章の、19節から、22節までちょっと読ませていただきます。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。まあ、このような記事が使徒の働きにもあります。このアンテオケに、ペテロが到着したとき、彼は最初は異邦人クリスチャン、異邦人クリスチャンというのはユダヤ人でないクリスチャンでありますと一緒に食事をし、また一緒に聖餐にも預かっていました。つまり割礼を受けていないクリスチャンと交際しても別に問題はないと考えていたからであります。事実、先ほど読んだ使徒の働きの少し前の10章の43節から11章の18節を見ると、ペテロ自身がヨッパの町で幻を見て異邦人伝道の正しさを示されているのです。そしてペテロはその11章17節で次のような殊勝なこと言葉を発しているのです。私たちが主イエス・キリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。このように使徒の働き11章17節で彼は言っております。しかしエルサレムからユダヤ人クリスチャンたちが来て、あたかも使徒職を受け継ぐ代表団が本部エルサレムから来たかのように振る舞い、挙句の果てにモーセの律法に従って割礼を受けていない異邦人クリスチャンは救われないと こう主張し始めたわけであります。するとペテロは割礼派ユダヤ人たちの機嫌を損ねることを恐れてアンティオケの異邦人クリスチャンから身を引きました。つまり手よく逃げたのです。ペテロのその決断というか態度は神学的な根拠に基づいたものではなくて、割礼派という一つのグループからの批判圧力を恐れたことによるのです。エルサレムに戻った時、割礼派のユダヤ人クリスチャンたちに非難されるのを恐れたわけであります。ペテロがどうも信用できないというか、好きになれないのはこういう点なんですね。神を恐れないで人を恐れてしまう点です。イエスが捕らえられた時も彼は結局人を恐れてしまう、彼は結局人を恐れて死であるイエス様を3度も否定して我が死を捨てて逃げ出してしまった過去があるのです。パウロの怒り、パウロにとってはこのようなペテロたちの行動は許しがたいものでした。なぜならどんな人でもユダヤ人であろうと異邦人であろうと、ただ神の恵みにより信仰のみによって救われることができるという福音の宣言、福音の真理を根底から否定するものだからであります。救いのためには割礼が必要だということにこだわる考え方は、結局キリストの贖いの死、つまりキリストの十字架の死の意味を事実上否定するものであります。また御霊の働きを律法の技で代用することでもあります。この結果パウロはペテロと対立し、ペテロを厳しく非難することになりました。これ以降パウロはエルサレム教会及び未だ律法主義から抜けきれない多数派のユダヤ人クリスチャンたちとは距離を置き、少数派の道を突き進むことになります。いや、突き進まざるを得なくなったといった方が妥当ではないかと思います。これはある意味で転校者の宿命だと私は思っています。この転校、向きを転ずる、転校とは立場方向を変えることで、特に戦前共産主義者や社会主義者がいろいろな弾圧や迫害でその思想を捨てることで、転校者という呼び名がよく使われました。パウロはこうした戦前の転校者のように迫害弾圧を受けてそれまでの立場思想を捨てたわけではありません。復活したイエスの御声によってパウロは立ち返ったのでありますが、以前彼が所属していた仲間たちは、パウロは律法主義、パリサイ人とか、律法学者、そういう者たちの中でももう特に優れた者として、いわゆる今でいう新興宗教であるキリスト教を迫害していた、もう真っ先に迫害していたものであるわけですね。ですからそういう元の仲間たちにはからは裏切り者と見られました。また改宗したユダヤ人クリスチャンからは自ら使徒を名乗るパウロに疑義を持つ者がいても仕方のないことだったのではないかと思います。そういう意味で、パウロ自身が転校者の宿命みたいなものを負っていたのではないかと思います。それでパウロはこれ以降、先ほども述べたようにエルサレム教会及び未だ律法主義から抜け出せない多数派のユダヤ人クリスチャンとは距離を置いて、そしてエルサレムから離れたアンティオケを基地にして異邦人伝道に身を捧げていくわけであります。今日の聖書の箇所の少し前のガラテーベントの手紙1章の6節9節をちょっと見ていただきたいと思います。今日のガラテーベントの手紙の 一章ですね、まあ、今日の聖句は二章でしたけど、一章の六節、六節、九節をちょっと見てください。ここにこうあります。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきであります。こういうふうにパウロはガラテヤの一章で言っております。ここでパウロは真の福音から他の福音に乗り換えさせようとする、つまりキリストの福音を覆そうとしている人たちは呪われるがよいと二度も激しい言葉で叱責しています。呪いという言葉はあまり良い言葉ではありません。むしろクリスチャンが使うべき言葉ではないと言ってもいいでしょう。しかしここでは福音の純粋さ、たった一つのキリストの福音の純粋さを守ろうとするパウロの激しい気迫が伝わってきます。パウロは生涯このキリストの福音の純粋さを守るために、正しい信仰を守るために戦ったのであります。そしてこのことが後年ルターの宗教改革を起こす原動力となり、さらに今日の私たちを生かす糧、恵みとなっているのであります。ペテロと同じ誤りは今も、今日でも残念ながらペテロと同じ誤りを犯しているクリスチャンや教会教派は少なくないのです。例えば洗礼の様式が異なる人たちとは交わるべきではないと考えたり、使徒伝承を継承した監督から暗示を受けたのでなければ聖職者と認めない、協力しないと考えたり、さらに極端な場合には肌の色や社会階層によって交わりを制限したりする場合すらあるのです。このような考え方や態度は正しい福音とは相容れないものです。救いはただ信仰によるものです。信仰に洗礼の様式や安守の様式、あるいは教団教派の勝手な考え方、民族や社会階層などの要素を付け加える権利は人間にはないのです。それらは主イエスの思い生き方から遠く離れたものであります。ただ主イエスキリストを土台に、私たちの教会も新会堂ができて門戸が広く開かれ、これまでなかったような異論、異なった意見を持った人たちが自由に入ってくることも考えられます。神を恐れないで、人を恐れて、ペテロと同じような誤りを犯すことがないように気をつけていきましょう。要は主イエスという土台から離れては絶対にダメです。コリント3章11節にあるように、誰もすでに添えられている土台の他に他のものを添えることはできないからです。その土台とはイエスキリストです。イエスキリストの土台の上にしっかりと足をつけて、いろいろな雑音に惑わされずに主の福音の一本道をまっすぐに歩み続けていきたいものと思います。一言祈っております。愛する天の父なる神様、あなたの御名をこれより褒めたたえます。あなたに守られ、この年2019年も最後の四半期、10月から12月の3ヶ月を残すのみとなりました。イエス・キリストのご降誕、 初輪を祝うアドベントまで、私たち一人一人を整え、性別して、ただあなたの栄光のために喜んで、責任を負っていく可能性を広げてください。若い人たちも、壮年の者たちも、また年を取った高齢者も、すべてあなたのしもべ、しもべであり、使い人ですから、あなたの御用のために、それぞれにふさわしく用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。